ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の塚田七瀬と
3回生の古澤ゆりえと
教員中澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう11月に入りましたけど
ね。え、気づいたらもう
ハロウィン終わってもうクリスマス仕様に、うん、ねなってますね。もう街が
気づいたらもう12月も来ちゃって、はい、このまま行くと年も越しちゃって
越しちゃいますね。
怖いなって
一瞬でしたけど、
うんうんうん、
私のバイト先でハロウィンパーティーをしたんですけど、うんうん、夏祭りが行えなかったので夏祭りとセットでハロウィンパーティーをしたんですけど、まあ密にならないように、うんうん、オンラインで、うん、YouTube 配信で、うん、かき氷早食い対決とか、
楽しそう。何それ。
したんですけど、
うんうんうん、ま
あ、クリスマスもそんな感じで何かできたらなというふうに思ってます。へ
ー、この時期にかき氷、
はい、
みんなですごい自分で作ってやるってこと？
あ、お店、いろんなお店が協力して
あ、なるほど、
お祭りをしたんですけど。
へー、楽しいですね。それ
楽しかったです。コスプレもちょっとしちゃって
。何した？
私はちょっと猫耳つけたりとか。
あ、なるほどね。いい
な。そうですね、
楽しい。
みんながお祭りやったんでできたんですけど、うんうん、ちょっと恥ずかしかったです
確かに今やからできることではあるけど、はい、確かに確かに。
なんかクリスマスに向けてやりたいこととかありますか？
うんうん、そうですね、クリスマスもう季節を楽しむってことを忘れてたなっていうのがあって。
そうです、
ね、七瀬ちゃんすごい楽しそうやけど自分もクリスマスこそはなんかイルミネーション見に行ったり、あ、でもやってないんか。
あ、そうですね、見に行けないんですかね。
そう、この時期やからできることを探して楽しみたいなって思いますけど、
う
ん、
そうですね、
うん、
クリスマスにオンラインで
イルミネーション見てみたいな。ちょっと寂しいな。
ちょっと寂しいですね。
確かに。なんかあるかな、まあ、探しながら、
まあ、はい、まあ、まだもうちょっと時間あるしね。
楽しめる方法を考えていきたいと思います。
募集中です。
番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますのでそちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。乃木坂46で三角の空き地。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の塚田七瀬と
3回生の古澤ゆりえと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日お店に伺いインタビューしてきましたのでその模様をお送りします。それではどうぞ。本日はコーヒーローストゆいの西野久夫さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
こちらよろしくお願いします。
お願いします。
現在は事前収録のためにお店の方に伺っています。
うん、
コーヒーローストゆいさんですがどのようなお店かまず教えていただけますでしょうか？
はい、コーヒーローストゆいは、
はい、
自家焙煎コーヒー豆の販売と主にやっております。
はい、
場所は大谷大学の南西の方角ですね。烏丸、
うんうん、
の地名の南側の方の道を、
はい、
西へ、
うんうん、
と一つ目の信号を越えてすぐのところの
3
階建てのビルが3つ並んでる真ん中の細いちっちゃいところの1階、
はい、
で今やってます。
でね、
車だと通り過ぎる人が多いです、
うん、なるほど、ね、結構学校から近かったよな。
そうですね、う
ん、歩いて来させてもらったんですけどここまで結構すぐで
看板が前に立ってあるので、
う
まあね、あれ歩いてると分かんないけど、はい、ちょっと車だと
ね、そうですよね、一瞬ですもんね。
そう、テントになんかねロゴとか入れたらいいのかなっていう意見も出てます。
なるほど、
今後は
今後
作るかもしれない。
あ、なるほど、はい、いつから始められたんですか。
一応ね、8月の7日にプレオープンという形 で、うんうん、はい、で9月の11日にグランドオープンしました、
うん、はい、すごい最近ですよね。
そうそうそう、本当はもともとはもう5月の連休明けぐらいからオープンする予定で、はい、まあ、進めたんですけども、はい、まあ、やっぱりコロナの感染の拡大のこととかもあって、はい、ちょっと様子見てという形で、うん、まあ、延期してたんです。そんな状況で建物そのものというかこの店内はもう4月に引き渡しになってたんで、はい、でまあ、その間焙煎機の調整とかもしないといけないかったんで、はい、でまあ、いろいろここで焙煎の仕事とかもやりながらしてたんです。その間ドアの表のところ、はい、あの窓のところには自家焙煎コーヒー豆店、うん、近日オープンというふうに張り紙をしてたもんで、うんうんうん、まあ、皆さんこう仕事してると覗きに来はるわけですよ。で近日って書いてあるからいつオープンするのとか
確かに
トントントンとその窓が叩いて、うんうん、いつ開けるとか書いてご了承たくさんいて、でもその中の一人あの赤川先生も、
あ先生も
先生もいらっしゃいまして、
あ、そうなんですね、
いつ開けはるんですか、なんかいろいろきたきたな話とか、
その際に、
そうです
ね、あ、そうだったんですね、はい、先生コーヒー好きやし、
そうです、ね、研究室にも
そうやな、結構あるしな、
置いてあります、
うん、
でまあ名前の、
はい、
の方の由来っていうのは、はい、まあ、あの結ぶっていう字、
はい、
言うっていう、
はい、
でまあ、沖縄の言葉で、はい、みんなで助け合いながらとか協力し合いながらやっていきましょうという言葉なんですけども、うん、
はい、
まあ、僕は沖縄大好きの人間なので、
うん、あ、そうなんですね、
でまあ、自分一人では何もできないというのも分かってるし、
はい、
でまあ、いろんな形で家族の協力とか友達なんかの協力を得ないとやっぱり、
はい、
でまあ、たまたまそのここに横にいる、うん、まあ、娘がウェブデザインの会社をしているということで、うん、まあ、はい、あのいろいろ助けてもらいながらというか、うん、まあ、ほぼほぼ彼女がゴルフジムスというような形でやってますし、うんうん、でまあ、彼女 の、 そのウェブデザインの会社の名前がおむすびっていう、
へ、
これですね、 OMUSUBI、うん、おむすび、はい、っていうので、まあ、結ぶという、
うん、なるほど、
そこにもちょっとつながった感じで、なかなかこれはええなと思ってという名前ですね。
素敵な、
つながってるんです ね、 ね、そこも一緒に。
ただまあ、ゆいという名前可愛いイメージ で、うん、でどんな可愛い女の子が店やってんだろうと思って気張ってなんやおっちゃんかいなとというふうにがっかりしはる人も時々見かけます。まあ、それとか、まあ、奥さんの名前とか娘さんの名前がゆいっていうふうについて、でその関連であの飲みに来たりとか、はい、お豆買いに来てくださる方もいらっしゃるので、まあまあ、そういうことで相乗効果もあるのかなというふうに思っております。
焙煎士というのはどのような資格なのでしょうか。
まあ、焙煎士っていう名前は大層の名前ついてますけども、あの特に資格の試験とか、
はい、
あの免許制度とかいうのは全くないんです、自分自身で手を挙げて僕焙煎士やりますっていうふうに、うん、名乗ったらそれで OK とういうようなことで、はい、まあ、要するにコーヒー生豆を焙煎するというのが仕事なんですけども、まあまあ一生懸命美味しいコーヒーを作りたいというふうに思って毎日頑張ってます、はい、まあ、コーヒー豆っていうのはもともと、まあ、ごめんなさい、あそこにある緑色をした豆なんですけども、
はい、
それ
あ、 ありますね、
はい、熱を加えることによって、まあ、あのコーヒー豆にのあの色に なるということで、で、まあ、豆の種類とか国とか、はい、あの国のどの地域とか、うん、まあ、豆の種類もいろんな種類かあるんですけども、はい、とか焙煎する度合いによって、うん、味が全部変わってくるということで、はい、で、まあ、と同じ豆でも焙煎を浅くするとか、深くするとかいうことで、うん、同じ豆でも、まあ、味が変わってくるというので、まあ、それをコントロールするのが、はい、まあ、焙煎師の、うん、まあ、仕事といいますか、はい、一番の魅力のところですね。うち、はい、まあ、にあるのは、まあ、200グラムの小さい焙煎機なので、うん、まあ、本当にもう200グラムからで、まあ、よく見かける町のコーヒー屋さんとかは結構やっぱり大きい釜を使ってらっしゃるの で、はい、で、まあ、そこのお店の味とか焙煎師さんが決める味のコーヒーになってしまうというのが実情かなと思ってます。
お店のキャッチコピーがマイベストコーヒーが見つかるお店ということなんですけど、はい、
まあ、結局はそういうお店、大きいお店ではね、やっぱり、はい、まあ、その子はベストマッチでそこで飲んで美味しいなと思われたらそれで別にいいんですけども、なんかちょっと違うなっていうとか、で、まあ、そういうのをうちのお店では、まあ、200グラム1回まあ飲んでもらって、でこの豆が美味しかったとか、いや、もうちょっと酸味を抑えてほしいなとかね、そういうお客さんのお好みに合わせて、まあ、焙煎をまた変えていくっていうことが、まあ、200グラムからできるというのがうちの店の魅力で、うん、まあ、要するにオーダー焙煎ということですね、まあ、それがまあ一番の魅力だと思います。だから、まあ、同じでさっき言ったように豆でも焙煎の度合いを変えることによって味がすごい変化していくし、香りもまた変わったりとかするのもありますし、で、まあ、あとね、そのオーダー焙煎はオーダー焙煎ですけども、やっぱりお急ぎの方もいらっしゃるの で、はい、そうですね、そういう方のためには一応何種類かの豆を、はい、焙煎した状態で、はい、まあ、すぐにお持ち帰りいただけるように、お店には何点かお貸しもらっていますので、すぐ買っていただくことも可能ですし、はい、まあ、また娘の方が作ってくれた LINE の方のシステムで、はい、事前に注文していただけたら、はい、待ち時間なしで、まあ、ご予約みたいな形で時間指定のところに合わせて焙煎させていただくということも可能です、はい、まあ、その辺はまた後ほど詳しく、
はい、後半で詳しくお伺いしたいと思います、
はい、
他にもどのような種類のコーヒー豆を扱われていますか？
まあ、とにかく、まあ、その世界の十数カ国から、まあ、スペシャルティーコーヒーとかプレミアムコーヒー豆の構成をしているんですけども、まあ、今の主流が、まあ、シングルオリジンといって、まあ、ブレンドしてない単一の地域とか農園とか、そういう限られた地区とか限られた品種で、まあ、生産者の姿まで見えるというような豆を、シングルオリジンというんですけども、はい、そういう扱いをしているところが多数あります、で、まあ、確かにすっきりした味わいで美味しいんです、で、まあ、あとプラス我々の世代っていうのは結構、まあ、ブレンド育ちといいますか、昔の喫茶店のコーヒー、ブレンドコーヒーっていうのがあるんで、まあ、僕自身もそういう形で育ってきた部分もあって、ブレンドもちょっといろいろ優位ブレンドっていう形で出してたんですけども、でそれはまあ割合軽めのすっきりしたやつだったんだけども、先週新しくもう少し深入りが欲しいっていう方のために、ユーブレンドビターっていうのをデビューさせました。で、まあ、まあ、ちょうど出して皆さんに飲んでいただいているというような形なので、まあ、僕としては両方力を入れていきたいです。
はい、はいはい、ありがとうございました、はい、後半も引き続きコーヒーロースト優位の西野久夫さんにお話を伺いたいと思います。ではここで1曲です。オフィシャルヒゲダンディズムでコーヒーとシロップ。
学後半もコーヒーローストゆいの西野久夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前半ではそのコーヒーローストゆいのお話をしていただいたんですけども、その西野さんがコーヒーローストゆいを始められた経緯について教えていただけたらなと思います。
はい、まあ昔のことになっちゃいますけども、はい、まあ、僕学生時代にやっぱり、スキー場のペンションとか、
はい、
チェーン店の喫茶店とか、まあ、小さいお店もありましたけども、うん、そのところでアルバイトしてて、将来こう自分はこう飲食関係の仕事をしてみたいなとか、自分で店を持ちたいなという思いもあったんですけども、うん、
はい、
まあ、4回生になっていろいろ就職活動とかしているうちに、もう親からもそっちよりもまあ会社勤めっていう、まあ、当時は
あ
ったんで、
はい、
まあ、なぜかアパレル業界にも興味があったりして、まあ、そちらに進んでしまったんですよね。はい、でもまあまあ定年になって、
はい、
でまあ、この先の人生どうしようかなとかいろいろ考えているうちに、まあ、知り合いのカフェでちょっと手伝ってもらえへんかなっていう話になったりして、
はい、
で手伝うようになって、うん、とこう若い時に思い描いてたことがふつふつとこう、はい、やりたいなっていうふうに、まあ、もう一回自分の夢にトライしてみたいなっていうふうなことを、まあ、思って、
はい、
でたまたまその幼なじみが、もう二十数年コーヒー焙煎の仕事やってる、で、まあ、南房総とか尾身八幡とかでやってるんですけども、
はい、
まあ、そこへ一回相談しに行ったりとか、
はい、
なんとか見てて、で、まあ、小さいスペースでもこうやったらできるなというようなことを思ったりして、
はい、
で、まあ、そこで、まあ、修行といいますか、トレーニングさせてもらいながら、
はい、
うん、この道に進もうというふうに思った次第です。
もともとコーヒーとかもよく飲まれていたんですか？はい、
そうね、学生時代もコーヒー毎日飲んでたぐらいで、
は
い、でまあ、喫茶店がコーヒー本当のまあコーヒーチェーン店だったんで、
うん、
毎朝ミーティングの時にコーヒーが出てきて、
はい、
まあ、うん、当時はネルドリップで落としてたけども、うん、はい、毎朝それを飲んで感想を言わなかったんです、うん、今日のコーヒーはこんな感じですというの
は、
ね、
はい、
そんなん学生の分際で他の社員さんとかは
それ
を喋るけども、うん、なかなか言えなかったり、
うん、
まあ、率直に、
はい、
飲んで美味しいですとか、まあ、ちょっと今日は苦いですとか、
うん、
なんかいうのはね、やっぱりその日の体調によって実際のところ味も違うし、
あ、そうなんですね、
うん、だから、まあ、そんな言わされても言えないですよっていう感じだったんですけど、うん、
はい、
まあ、でもコーヒーの味そのものはやっぱり面白かったし、
はい、
で、まあ、まあ京都は特にコーヒー文化がすごく変化してるし、まあ、僕らもまあはい、コーヒーミルク入りの濃いコーヒーで育ったというのがね、うん、
はい、
コーヒーに関してはずっと、うん、まあ、携わってきたかなと、うん、まあ、携わってきたというか、
うんうん、身近にあったというか、身近に
あったと、そうそうそうですね、
味も分かるようになるんですね、やっぱり。
まあ、最初はね全然分からなかったけども、
はい、
やっぱり飲んでみて、まあ、どうしてもそのコーヒーの豆って地域とかによって、はい、まあ、味のね、
うんうん
うん、コロンビアは結構酸っぱいのが多いですよとか、ブラジルは基本的に苦いものですよとか、
はい、
まあ、地域性とかね、それ
は、
はい、水とか土とか、
うんうん、
土とかそういうものによっても土地が変わってくるので、はい、まあ、やっと日々発見がありますね。
うん、この場所、この北区の使命でお店始められたのには何か理由とかってあったりするんですか？
まあ、目の前、
はい、
このように緑のね、
はい、
公園も
ありますね。
で、まあ、静か、
確かに、
うん、で最寄り駅が、ね、結構歩いても5分とか、
そうですね、本当にすぐですね、
近い、うん、近い割には、まあ、静かな街
に落ち着いた感じで、
で、まあ、公園があるということは、
はい、
まあ、ここで、ね、お店の中で飲んでいただける、まあ、スペースもないほど小さい店なのでテイクアウトしてもらって公園で飲んだりとか、
うん、
そういうこととかもう楽しんでもらえるんちゃうかなというふうに思ってそこに決めました。
これからじゃあどんなお店にしていきたいとかもあったりしますか？
そうですね、ここの土地の人とかは、まあ、本当に優しい人とか温かい人が多い感じですし、
はい、
まあ、やっぱり地域の人に、まあ、愛されるようなお店にしていきたいなっていうのが一つあります。
最後になるんですけれども、はい、このお店の場所とか連絡先について改めて教えていただけたらなと思います。はい、
場所は、はい、大谷大学の南西の方で烏丸の指名通りの南側の道ですね、
はい、
を烏丸指名から西へ一つ目の信号を越えてすぐ
そうですね
のところの、細いビルの真ん中1階でやってます。
はい、はい、ありがとうございます。
で、まあ、英語でコーヒー、英語というかまあローマ字でコーヒーローストユイっていう風に検索してもらったら大体ウェブのページで出てくると思います。オンラインショップでは大体中央発送で、でまあ、LINE 先ほど言った LINE のことなんですけれども、
そうですね、
あの基本的に店舗での引き取りということで、
はい、
まあ、今ちょうどまあコロナの問題で、うん、お店の滞在時間とかそういうことを極力少なくしなくちゃいけないとか、
うん
うん、まあ、安心して美味しいコーヒーを楽しんでもらえるように、うん、まあ、皆さんが気楽に使えるであろうあのアプリの LINE でオーダーできるように、うん、作ってもらいました。あるに覗きに来てもらうと、
はい、
いいかなと思いますし、
ありがとうございます。
いつでもご来店お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッピートーク、本日のゲストはコーヒーローストゆいの西野久夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今回はそのコーヒーローストユイの西野久夫さんにインタビューさせていただいた模様をお送りしましたが、
はい、
マイベストコーヒーを見つけられるというのがそのコーヒーローストユイさんの売りじゃないですけど、
そう、一番の魅力やっておっしゃってましたね、
うんうん、ですけど 200g で結構可愛らしいサイズでいっぱい置いてあった
そうですね、レジンの横に置いてありましたね、
うんうんうん、お店もなんか結構現代風というかめっちゃ可愛らしい感じで、
可愛らしいお店でしたね、
青色っぽいお店で、
う
ん、めっちゃインスタ映えもしそうやなって感じ
です、ね、
あんな可愛いお店あるんやっていうので自分たちも結構ね、うん、
びっくりしましたね、学校の近くに、
うん、全然気づかへんかった、うん、
お店の前に公園もあったので、 そこで飲んでたらいいんですよ ね、
なんかその飲んでる自分もちょっといいやんってなりそうな感じ
お店の名前もゆいっていう名前、
うんうん、
由来というか意味が助け合いっていう風におっしゃってたんですけど、
うん、
まあ、北区に住んでる方たちの、うんうん、お気に入りのお店になって生活の一つになったらすごいいいですよね、
うんうんうん、
香りが周り
に
行くって言って、
うんうん、自分たちがそう取材というかインタビュー行かせてもらう時もなんかあ匂いでそろそろかなみたいないい匂いしてたし、うん、確かにあそこに行ったらちょっと入ろうかなって思うような感じやったな、ね、うん、先生も行ってはったみたいで実は
知らなかった
けど
そうですね、オープン前からなんやろここはっていう感じで、
ね、
見てたんですけどね、うんうん、はあ、もう今毎週のように行ってるんですけども
もう常連さん
ですね、常連、まあ、200グラムずつなんで、
うん、
あの毎週買いに行けるペースなんですよ ね、
うん、先生の部屋にもありましたもんね、
そうです、
事務所というか研究室、
うんうん、なんかやっぱりこうもらいに行くときにちょっとこうコーヒーちっちゃいコップに入れてもらって、
うんうん、
で、まあ、お話しするんですけど、
うんうんうん、
ね、そういう風にちょっとこう買い物ついでに会話のやり取りがあるのが、うん、まあ、地域のお店らしくていいなと思います ね、
そ, うですよね、うん、それがいいところかもしれないですね、
そうですね、うん、
まあ、ぜひね、あのここからも、うんうん、北大路からも近いんで、
はい、ぜひ、はい、プライベートでも行かせてもらいたいなと思います。
はい、
はい、それではここで一曲です。マカロニ鉛筆で青春と一瞬。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の塚田七瀬と
3回生の古澤入江と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、赤澤先生と学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。今週も1回生の2人が案内します。1件目の話題は薬丸浩太より紹介します。すいません、小畑奈々子より紹介します。
1件目は上賀茂神社の紅葉のお知らせです。京都で最も古いとされている上賀茂神社で紅葉が楽しめる時期が近づいてきました。上賀茂神社は世界文化遺産にも登録されており、神社や寺など日本の風景とともに紅葉を見ることができる人気スポットです。正式名称は鴨分け雷神社とされていて、厄除けの神としても知られ、厄除け祈願などで参拝される方も多いです。境内では川のほとりにもみじが植えられており、紅葉が水面に映る光景や落葉した葉によって作られるもみじの絨毯が見どころとなっています。紅葉の見ごろは11月中旬から12月上旬です。アクセス方法は地下鉄烏丸線北大路駅から徒歩20分、もしくは京都駅から市バス4番上賀茂神社前下車すぐです。参拝についての詳しい内容は上賀茂神社のホームページをご覧ください。
はい、1件目のお知らせは上賀茂神社の紅葉についてでした。
うん、
もうどうなんですか、どれぐらい紅葉してるんですか、
ね、どんなもんなら、でも見頃が11月中旬って言ってはったし、もうちょっとなんかなっていう感じ
ですけど、まだもうちょっとですかね、
うんうん、
だいぶ寒くなってきたので、
そうやな、
そろそろ見に行きたいです、
うん、確かに。もうあれが1年前か、去年は行ったんですけど、いろいろ紅葉を見に、
はい、
けどもうあれが1年前で確かに寒かったなっていうのを思い出しました。京都はいっぱいありますもんね、紅葉を見る、うん、見れる場所が。
そうですね、
うん、
神社の参拝も一緒にできたらいいですね。
そうですね、ま
あ、ちょっとなんか涼しかったり寒かったりするぐらいの方がなんか
確かに
こう背筋がちょっと伸びて神社の雰囲気もあるけど、
うん、
ね、そういう、こう古い建物と一緒に紅葉を眺められるとね、うん、本当にいいですよね。
そうですね、
はい。
続いて2件目の話題は薬丸浩太より紹介します。
2件目は考えて作って売ってみよう、子どもの好き作りたいできたに出会えるネットショップでお店屋さん体験プログラムについてのお知らせです。このプログラムでは働く仕事お金について楽しみながら学び、社会で生きる力を育むことができます。実際に子どもたちが作った商品はネットショップで販売することができ、売り上げは子どもたちの手元に届きます。開催日時は11月29日日曜日午前午後2回の開催となっています。対象年齢は小学校1年生から6年生、会場はスタジオ青で開催されますが、オンラインで参加することもできますので、ぜひふるってご参加ください。イベントの詳細申し込みは主催団体コミセハさんのウェブサイトでご確認ください。検索サイトからはひらがなでコミセアさんと検索してみてください。
はい、2件目はネットショップ体験プログラムのお知らせでした、
うん、
手元にチラシがあるんですけど、
ね、いいですよねこういうの、
自分で作ったものを売るっていう体験なかなかできないです
よね。なかなかない確かに小さい頃ってなんかその憧れみたいなあるじゃないですか、
おままごとでやってましたよね。
やりたいなっていうのあっただから、うん、みんなこれは嬉しいんじゃないかなと思いますね。
そうですよ ね、
実際に写真撮ってネットショップで売るっていうのが、
ね、
今風ですよね、
今風確かに
ね、そう 何を作るか考えて制作して、
うん、ネットショップ載せて見ながらできますよ、ね、
すごいリアルな体験、
うん、出店までちゃんとサポートしてくれるみたいなので、うんうんうん、楽しみながら学べてすごくいいです、ね、
うん、まあ、でもこうやってねいろいろこう、まあ、自分で値段もつけてどれぐらいかなって考えるのも、ね、うん、楽しいかもしれないし、ね、
受け取る側のことを考えたりとかも、うんうんうんうん、なかなかそんなことしないです
そうやな、うん、ちっちゃい頃そんなこと考えてなかった
ねえ、なかなかお店で働いたりとかできないじゃないですか、当たり前
です
けど、
そうですよね、
アルバイトができないけど、
うんうんうん、
まあ、別に物を作って売ったりするのは別に年齢関係ないから、
そうです
ね、ひょっとしたらもうちょっとこれで人稼ぎできるんじゃないか
ってい
う人稼ぎ思う子供もいるかもしれないですし、うん、まあ、でもそうやってこう売れたり売れなかったりするとね、また腕も上がっていくかもしれないし、
うんうんうんうん、
面白いですよね、
うんうん、自分でこうアイデアを出すっていうの練習にもなりますよね、うんうん、なかなか自分のアイデア出すって難しいです。
難しい確かにね、オンライン対応でもあるし、
そうですね、オンラインでも参加できますので、うんうん、ぜひ参加してみて、
ぜひぜひ
いただければなと思います。
はい、
以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。リサでホムラ。
ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、オープニングトークではもう、はい、言うてる間に11月になりましたねみたいな話してましたけど
そうです、ね、
11月ってまだ、まあ、今まだ前半やし、秋かな、秋も終盤かなって感じなんですけど、
はい、
皆さんの秋といえばみたいなものってありますか？
そうですね、まあ、だいぶ寒くなってきたので、うん、もう鍋とか、
お鍋いい、
食べたいですよね、
うんうんうん、食卓にも出るようになってきたかもしれない。
秋の味覚、何か先生ありますか？
そうですね、何でしょう。ちなみにちょっと話戻るんですけど、鍋って何鍋ですか？なんかそれぞれのお家で、
そうですね、最近は、うんうん、鍋の素がめちゃくちゃいろんな種類あるじゃないですか、うん、あれ使って一人前とかもできるんで、お昼ご飯に一人で
ちょっといい
キムチ鍋とか、姉が辛いものが食べれないので、そうなんです、家族で食べれない時に一人でキムチ鍋とか、
マジ贅沢みたいな感じ。
そうなんですよ
いいな、
古澤さん。
私も、まあ、その七瀬ちゃんのお姉さんと同じで、あんまり辛いも好きじゃなくて、
あ、そうなんです。
だからごま豆乳鍋みたいなあるじゃないですか、
いい
ですね、最近あれが好きですね。私は、先生なんかおすすめのあります？お鍋。
うちはね、なんか鍋もそうなんですけど、
うん、
なんか締めにラーメン食べたいなっていうのがあるんで、うん、塩ちゃんことかの鍋で。
わ、いいですね、
うんうんうん、
鍋の楽しみ、うん、締めなところありますよね
確かに
ラーメン食べるために塩ちゃんこみたいなところですね、うんうん、
いいですね、
はい、
私もこの間すき焼きしたんですけど、
うん
う
ん、
うどん入れた。
わかるわかる。わ、お餅も美味しいよ。
お餅入れるんですか？
お餅最後に入れるのも割と美味しいから、またやってみてください。
やってみます。
割となんかその家族のいろいろカラーが出ますよね。
そうですよね。確かに。
そうか、まあ、でもこれからどんどんまだね寒い日続いていきますから、
うん、
食べ物はね美味しいと思いますけどね。
そうですね。美味しいもの見つけて、
そうそう、
エネルギー補給していきましょうみんな、
はい
まあ、そしてお知らせのところではね、
うん、
紅葉情報なんかもありましたけど、
はい、
まあ、これからどんどんね京都の お寺とか神社とか、うん、どんどん色づいていくと思いますので、
そうですね、
はい、特にね北の方は早く色づいていきますから、
うんうん、
はい、まあ、今週来週ぐらいからいろいろね楽しめるんじゃないかと思いますね、
はい
はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学3回生の古澤恵里恵と、
2回生の塚田七瀬と、
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん、
さようなら。